今日はハルトです。ナイナルトゥイのポッドキャストへようこそ。コウは本の要約とレビューをします。改訂版父が娘に伝える自由に生きるための三巡の投資の教えは、米国のファイナンシャルブロガーで個人投資家の J.L. コリンズが娘に向けて書いたお金と投資の助言をベースにまとめた投資入門書です。狙いは、相場予想や個別銘柄選びで勝つことではなく、お金の不安から距離を取り、自分の時間と選択肢を増やすための経済的自立にあります。投資の世界は複雑で、手数料や売り込み、流行のノウハウが判断を曇らせがちだという前提に立ち、低コストのインデックスファンドを軸にしたシンプルな方針を推奨します。貯蓄習慣、借金への姿勢、暴落局面の心構えなど、実務と哲学を往復しながら、長期で資産形成を継続するための土台を整えることを目的とした一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に経済的自立を人生の選択肢として捉える。本書の中心には、経済的自立とは贅沢をするためのゴールではなく、人生の選択肢を確保するための手段だという考え方があります。働き方を変える、望まない仕事から離れる、家族や健康を優先するなど、自由は時間と意思、決定の余裕から生まれるという整理です。そのために重要なのは、投資・テクニック以前に、生活の設計とお金の扱い方を自分でコントロールする姿勢だと説きます。収入が増えても支出が同じだけ増えれば自由は近づかないため、まずは支出を抑え余剰資金を作り、継続的に投資へ回すという順序が強調されます。さらに市場の短期変動に心を奪われると、恐怖や欲望で誤った行動を取りやすい点にも注意を促します。自由の定義を先に置くことで、投資が目的化しにくくなり、長期の方針を守りやすくなる。ここが単なる運用解説を超えて、本書がライフデザインの本として読まれる理由の一つです。次に、支出を収入以下に抑え、投資の原資を作る、投資の成否を分けるのはどの商品を選ぶか以上に、投資に回せる余剰資金をどれだけ確保できるかだというのが本書の現実的な立場です。著者は収入の範囲で生活し、余剰を貯蓄と投資に回すことを繰り返し強調します。生活水準を必要以上に上げない、固定費を見直す、浪費を習慣化させないといった行動は、派手さはない一方で再現性が高い方法です。また、余剰資金が増えるほど、複利の効果が働く時間も確保でき、長期投資の威力が増していきます。重要なのは、完璧な家計管理や極端な節約を競うことではなく、無理なく続けられる形で貯蓄引きを高めることです。投資は市場環境に左右されますが、支出を管理し、積み上げる姿勢は自分でコントロールできます。このコントロール可能な領域をまず固めることが、不確実なマーケットに向き合う上での心理的な支えにもなります。資産形成を加速させる出発点として、投資の前に生活の構造を整えるというメッセージが読み取れます。さらに、借金を避け、リスクを自分の味方にする、本書は資産形成の障害として借金の存在を重く見ます。借金は利息という確定的なコストを生み、家計の柔軟性を奪い、投資を継続する余力を削るからです。特に、リボ払いのように高金利が続きやすい形は、長期投資の複利と逆向きの力で資産を蝕むため、避けるべきものとして理解されやすいでしょう。一方で投資におけるリスクはゼロにできないが、正しく理解して管理すれば味方になるという視点も示されます。株式市場は下落局面を繰り返しますが、長期で見れば成長の果実を取り込める可能性が高まるため、変動を恐れて市場から降りてしまうことこそが大きなリスクだという論理です。つまり、借金のような確定損失の要因は減らし、市場の変動という不確実性は長期で受け入れる。この切り分けが自由に近づくための実務的なリスク戦略になります。お金の問題を投資商品だけで解決しようとせず、負債管理を含めた全体設計として捉える点が、本書の堅実さを支えています。そして、低コストのインデックスファンドというシンプルな中核、投資の世界が、複雑化しやすい理由として本書は手数料の存在と、複雑さがしばしば販売側に有利に働く構造を意識させます。その上で著者は低コストのインデックスファンドを資産形成の中核に置く考え方を提示します。個別株の選定や市場のタイミングを当て続けるのは難しく、運用コストが高いほど結果は目減りしやすい。だからこそ市場全体の成長を取り込み、コストを抑え、長期で保有するという方針が合理的だという説明です。さらにシンプルな設計は判断回数を減らし、感情的な売買を抑える効果も持ちます。投資を続ける上で最大の敵が 自分自身の恐怖や欲望になりやすいという前提に立てば、仕組みでブレを減らすことは実践的な工夫になります。本書がインデックス投資を支持するのは、特定の流行を推すというより、再現性と継続性を優先するためです。結果として、初心者が情報の洪水に溺れず、長期で運用を続けるための現実的な道筋として機能します。最後に、暴落局面の心構えと、一括投資を含む実践的な意思決定、長期投資を掲げても、実際に人がつまずくのは下落局面です。本書は市場が大きく下がる時期にパニックになって打ってしまうと、その後の回復局面を取り逃しやすいという投資行動の弱点に触れ、心構えの重要性を説きます。下落は不快だが、市場に参加している異常を避けられない現象であり、むしろ長期の資産形成では通過点として扱うべきだという整理です。加えて、投資を始める際の資金投入の考え方として、一括投資を含む意思決定にも言及し、迷いを減らす設計の重要性が語られます。どの手法が常に最適化を断定するより意思決定の基準を持ち、実行して続けることが結果に影響するという位置づけです。要するに、勝ち筋を探して動き回るより、ルールを決めてブレずに運用することが最大の実務対策になる。投資は知識だけでは完結せず、心理と行動の管理が不可欠だというメッセージが、このテーマに凝縮されています。結論として本書は、投資初心者から中級者、特にお金の不安を減らして自由度の高い人生を作りたい人に向きます。複雑な金融商品や最新の投資テクニックを幅広く比較するタイプの本ではなく、資質管理、借金回避、低コストのインデックス投資という少数の原則に絞り、長期で実行するための考え方を整える指南書きです。そのため、すでに個別株の分析や短期売買に熟達した人には基本的に移る部分もある一方、基礎を徹底してブレない軸を作りたい人には大きな価値があります。実務的な利点は行動指針がシンプルで、日々のノイズに振り回されにくいことです。知的な利点は経済的自立を目的に置くことで、投資を人生設計の中に正しく位置づけられる点にあります。同ジャンルの多くの投資本が方法論の優劣や商品選択によりがちな中で、本書は継続可能性と心理面の安定に重心があり、読後に生活と投資の両方を整えたくなるところが際立ちます。ご支援いただける場合は JL コリンズ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。